ぶどうの村。昔々ある村に小さな家があって、その家に3人の兄弟が住んでいた時のお話です。3人の兄弟はその村が大好きでした。大好きだったけど、その村はとても貧乏でした。広い野原もなければ田んぼもありませんでした。村には小さな家が何軒かと乾いた古い水道があるだけでした。3人はお金を稼ぐために村を出ることにしました。目的ははっきりしていましたが、道はわかりませんでした。三男坊が他の2人に聞きました。
道で離れ離れになったらどうするの？
そうです。道は長く、どれくらいかかるかもわかりません。どうやって会えるのでしょう？次男坊がいい考えを思いつきました。
村の入り口の古い水道でまた会おう。
他の2人もその考えに賛成しました。そして3人は出発しました。どんどん歩いていきました。なんだか歩くにつれて、家も木も、さらには木の実に至るまで、どんどん大きくなっていくようでした。すると突然、目の前にポトリと何かが落ちました。3人はびっくりしてくっつきました。葉っぱはとても大きくて、3人を合わせてやっと同じくらいの大きさでした。ここはどうやら巨人の国でした。木も家も、そして草や葉っぱさえも巨人に合わせて大きかったのです。巨人の国に行くのは簡単ではありません。ここにたどり着くまでに随分歩いてきました。とても疲れたので、どこかの家に泊まりたいと思いました。でも、あの巨人の家のドアのベルをどうやって鳴らせばいいのでしょう。声を揃えて外から呼びかけました。
誰かいませんか？
私たちは神様のお客様です。
しかし、誰も出てきませんでした。長男坊は、
ドアの下の隙間から入ろう、
と言いました。家の中に入ると誰もいませんでしたが、テーブルの上には大きなパイ、パン、ケーキ、果物などがたくさん並んでいました。大きな大きなブドウも、お腹の空いた3人はその大きなブドウを食べ始めました。巨人の国のブドウは一つ一つがとても大きくて、3人でやっと一粒食べ終わるくらいでした。ちょうどその時、ドアの開く音がしました。長男坊が、
逃げよう、
と言いました。三男坊が言いました。
ダメだよ、食べ物をいただいたのだからお礼を言わなきゃ。
長男坊は怒って言いました。
食べたのはブドウ一粒。巨人は頭が大きいけど脳は小さい。きっと気づかないよ。
でも三男坊はなかなか納得しませんでした。他の2人はすぐにテーブルの下に隠れました。実はこんなに大きい家の中で隠れるのは、私たちのような小さい人間にとってとても簡単でした。でもみんなはあることを知りませんでした。巨人たちは体が大きいだけではなく、頭もよく、さらに目がとても鋭くて、見えないものはなく、耳もとてもよく聞こえるので、聞こえない音はないのです。三人の巨人の兄弟たちは、すべてのおしゃべりを聞いていましたが、あえて三男坊に聞きました。
お前は誰だ？俺たちのうちで何をしている？
三男坊は、自分の冒険を話し、ブドウのことも、
お腹が空いたので、ブドウを一粒食べました。どうか許してください。
と言いました。三人の巨人の一番上が答えました。
ブドウを一粒食べたのなら、俺たちの畑で働くんだ。そしたら許してやろう。
三男坊は、
もちろんです。
と答えました。こうして一番上の巨人は三男坊を田んぼに連れて行きました。二人の巨人と二人の人間はまだ同じ部屋にいました。巨人たちは二人の人間がそこにいるのを知らないふりをして話しました。
あの水車の下を掘ったらたくさんの金が出てくるらしい。
テーブルの下の二人はこれを聞くとすぐに水車に向かいました。三男坊のことが心配でしたが、どうせ村の古い噴水に行くから大丈夫、と思いました。三男坊が麦畑で働いている間に、二人は水車の下を掘ってお金を探し続けました。しかし、何も見つからず、どこまでもただの土しかありませんでした。 さあ、今度は三男坊にお話を移しましょう。三男坊は畑の仕事を終わらせると、巨人たちにまた謝りました。
俺たちはお前が食べたことはもう許している。
と大きな巨人は言いました。そして三男坊にブドウの種ほどの大きさの金貨をくれました。
ではお兄さんたちはどこにいますか？お兄さんたちを見ませんでしたか？
と三男坊が聞きました。真ん中の巨人が、
お前の兄たちは俺たちの仕事をしているんだ。俺たちの代わりに水車を掘っているよ。
と答えました。三男坊は巨人たちに別れを告げると、村の水道に向かって歩き始めました。兄弟たちにまた会うために。その頃二人はとっくに水道についていて、悲しい気持ちで三男坊を待っていました。お金のために水車を掘り続けたこと、そして三男坊をその場に置いてきてしまったことを後悔していました。二人がふと見ると、三男坊が遠くからやってきました。そして肩に重そうな荷物を担いでいました。みんなで抱き合って喜びました。
その荷物は何だ？
と二人は大きな金貨を見て聞きました。三男坊は笑って答えました。
小さなブドウの一粒だよ。
そして自分に起こったことを話しました。三人は幸せな気持ちで村に帰りました。その金貨のおかげで村を建て直し、村のいろいろなところにブドウの木が植えられました。こうして人々はその村をブドウの村と呼ぶようになりました。いつかブドウの村にたどり着いたら、ブドウのつるの下に座って目を閉じてみてください。もしかすると、ブドウの一粒があなたにこのお話をするかもしれません。私にしてくれたように。